明院さんの牛は角が折れている。牛の角がどうして折れたのか。昔々、越中と能登と加賀の境、栗栖村に明院さんという男がいた。明院さんは塚盛りだった。お経をあげるのが仕事であったが、のんき者でお酒好きな人だった。だからあまりお経をあげない。いつものんびりと暮らしていた。ある年のことだ。山は桜の花が咲いてお祭りのようににぎやかだった。さてさて、今日もつかもり、ひょっくらひょっくら出かけよう。お酒の入ったひょうたんをぶら下げて、今日は花見としゃれ込むか。明院さんは塚をぐるりと一回りして、山のてっぺんの木の下でどっかと座り込み、ちびりちびりとやっていた。するとちょうどそこへ隣村の田畑という男がやってきた。おお、相互村の田畑どん、ちょうどいいところだ。まあ一杯やれ。これはこれは明院さんか。花見とは風流なことで。二人は話に花を咲かせ、お酒を酌み交わしてのんびり。そのうちに前から決めておきたいと言っていた山境の話になった。ところで明院さん、前々からの山境のことだが、どうしたらいいものだろうな。うんうん、そうだったな。どうだろう、いつまで争ったって仕方がない。村人たちの手前もあるしな。どうだね、明日の朝早く山を登り合って、二人が出会ったところを境ということにしたら。ほう、こりゃ面白い。それだそれだ、それに決めよう。夜明けと一緒に山を登り合ってな。気のいい明院さんは一も二もなく承知した。やがて日も西に傾いたので、二人はじゃあ明日ということで別れた。相互村の田畑は早速家に帰り、夜のうちから準備を始め、村一番に足の速い赤馬を用意し、それにまたがって山を登り始めた。けれども明院さんはのんきなもので、お酒に酔っ払って帰ったものだから、山境の約束などケロリと忘れてしまった。グースかグースか高いびき。夜が明けて、田畑はすっかり山を登りきって、明院さんの家の裏山までやってきた。おーい、明院さんや、何をしとるんだと大声で呼び立てた。その声でようやく目を覚ました明院さん、昨日の約束を思い出し、こりゃとんだことになったぞ。大慌てに大慌て、明院さんは黒牛に乗って飛び出してきた。おーい、田畑どん、待ってくれーと怒鳴りながら 牛の尻をひっぱたく。それ走れ、それ走れ。けれども牛は妙院さんほどには慌てない。もう、もう、そんなに走れないとダダをこねる。何がもうもうだ、走れ走れ。せきたてせきたて走らせて、妙院さんは山を登る。そうしてどうにか四ツ谷の山まで差し掛かった。それもう一息だ、それ頑張れ。牛も大慌てに慌てたので、とうとう坂の真ん中ですってんどーと転んでしまい、大きな岩に角をぶっつけてひっくり返ってしまった。角が折れてしもた、痛い痛いと黒牛は泣いた。妙院さんは広い山の地面を取られてしまった。何から何まで妙院さんの負けとなった。その後、村の人々はこの坂を角折坂と呼ぶようになったということだ。